恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ピリピへの手紙2章12節から18節まで。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて、自分の救いの達成に努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば、私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。たとえ私があなた方の信仰の供え物と礼拝とともに注ぎの供え物となっても、私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。今朝は以上のところから、つぶやかず疑わずという題でご一緒に御言葉を味わいましょう。先週は2章の前半から、キリストの心を心としてという題で、イエス様のお心が人を自分よりも優れたものと思う心、自分のことだけでなく他の人も顧みる心、そしてへりくだる心であることを学びました。それをまた私たち自身の心とさせていただきたいものですが、実は先週触れる時間がなかったために、飛ばしていた場所に、さらにイエス様の心として強調されていることがあります。それは従順ということです。2章の6節からちょっと読ませていただきます。キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。イエス様が神ご自身であるのに、私たちと同じ人間となって肉体を持って、ご自分を卑しくして、使える者の姿、まさにしもべ奴隷のようになって、低く低くなられて、そして死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われましたとあります。イエス・キリストの地上でのわずか33年間の生涯は、まさに従う生涯でした。イエス・キリストを使わされた父なる神様の御旨に、ご計画に忠実に従われたのです。このイエス様の従順と、その従順ゆえの十字架の死によって、私たちに救いがもたらされ、神はこのイエス様を死から蘇らせ、高く高く上げて、すべてに勝る名を与えられたとあります。ですから、私たちが5節で、文語訳で先週紹介しましたように、キリストの心を心とせよという、このキリストの心は、へりくだりとともに、従順であるということがわかります。従順。この従順という言葉は、なんだか、もちろん意味は通るでしょうけれども、今の時代は死後、死んだ言葉ではないかと思うぐらい、ピンとこない言葉の響きです。親が子供に向かって、あんたは子供なんだから、親に従いなさい、従順でありなさいなんて言うと、子供は、なんて古いこと言うの、親こそ子供に従え、とですね、言われかねません。学校の先生が生徒に向かって、教師に従いなさい、 従順であれなんて言うとですね、もう生徒からソース感を食らってしまうかもしれません。そんな時代の雰囲気の中で、神への従順なんていう言葉は、さらに古臭い、封建的な、今は中世ではないんだからとですね、反発を食らいそうな、笑われそうな言葉です。しかしです、キリスト者が神への従順ということを失ったら、それは信仰を失ったことと同じなのです。神への信仰というのは、神への従順と一つなんです。信じているけど、従うのは嫌。これは信じていることにはならないのです。卑近な例で恐縮なんですが、私の話はいつも卑近なんで、もう慣れていらっしゃると思うんですが、私の奥さん、キミコさん、本当に従順な女性だと私は心から尊敬します。三十数年間、こんな私にずっとついてきてくれました。精神的にも、身体的にも、経済的にも様々な意味で、とても様々な辛いことがあったのですが、しかしそんな日々で、毎日、黙々と、もちろん時々も文句もありましたが、よく今日までついてきてくれたなぁとですね、感謝しています。なんだか最後のお別れの感謝みたいなことになってますが、夫婦といっても、様々に違いがあります。行き違いがあるんです。実は一昨日も用事がありまして、どうしても大道町市場に買い物に行く必要がありました。しかし、自分で大道町市場に行って、自分で品物を選んで、自分で買うなんてことはとてもできない。もう見分け方もわかんない。名前もわかんない。そんな私ですので、とても心細いもんですから、もう何日も前から家内に、小道を一番に ついてきてくれないかとずっと頼んでいたのです。でも、家内は大道を市場が嫌いなのです。ああいうざわざわした人混みの中に入るのが家内はとても嫌いなもんですから、私は行かない。あんた一人で行って。ずっとですね、言われ続けましたが、もういよいよ行く時間になってですね、家内にもう一回最後の一押しをしました。頭を下げてですね、ぜひ行ってほしい。あなたがいないと。それでも動きそうにないもんですから、最後の手段です。大道町食堂でお昼おごるから、何でも好きなもの食べていいから、まあそれが功を奏したのかどうかわかりませんけれども、やっと、ついてきてくれました。実際、家内がついてきてくれなかったら私はどうしようもなかったのですが、まあもちろん、こういう具合に、時にはこういう風な雰囲気にもなるんですが、家内は私を信じて、そして従順であるのです。もちろんです。私も家内を信じて、家内に対して従順であろうと努力しています。とても私も家内に従順な旦那だなとですね、つくづく思うんですが、他人はどう見えてるか。聖書にもエペソ書5章21節に、互いに従いなさいとありますので、夫婦っていうのも、互いに従い合うものなのです。信じるとは、従うことなのです。パウロがピリピ教会を開拓して、そこで指導している間、ピリピ教会の兄弟姉妹は、パウロに教えられた通りに、主に対して従順であり、パウロに従順でした。どんなことでも、パウロに教えられた通りに喜んで行っていたのです。礼拝を重んじることも、聖書を学ぶことも、奉仕することも、証しすることも、捧げ物をすることも、互いに愛し合い、一致することも、実にフィリピ教会は従順な教会、兄弟姉妹だったのです。ところがです。今指導者のパウロが、フィリピから遠く離れ、時間的にも数年が経過して、そのフィリピ教会の情報をパウロが聞いたとき、どうも、以前のようではないという状況が見えてきたのです。そこで12節。 そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら、恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。どうも、従順でない部分が見えてきたのです。自分の救いの達成に努めなさい。もしかすると、この言葉を耳にして目にして皆さん、いつも恵みの福音を聞いている皆さんには、キーに感じられる言葉かもしれません。これはパウロらしくない言葉。もしかしてこれは何かの間違い？いいえ。これは決して翻訳の間違いでも、パウロの書き間違いでもないのです。パウロはここで、自分の救いのために努めなさいとは言っていません。私たちの救いは、一切がイエス様のお働きによって、十字架の死と復活によって私たちにもたらされました。それをただ信じるだけで、私たちは救いを受ける、罪の許しをいただき、神の子供とされるのです。それは行いによらないで無代価で、無条件で与えられるのです。そのために私たちが何か努力をする必要はありません。行いは必要ないのです。私はこんな悪い行いがあるから、こんな悪い癖があるから、これ直してからでないと救われないでしょうか？いいえ。どんな悪い癖を持っていても、それをやめてからではなくして、持ったまんまで、ただ信じるだけで救われるのです。行いではありません。ここで言われていることは、救いではなくして、救いの達成なのです。救いの完成なのです。救われていることは確かなのですが、それはちょうど例えてみれば、赤ちゃんが誕生するみたい。赤ちゃんが誕生したら、ああ、生まれた、もうこれでおしまいではないのです。今、教会に3人の方々がですね、出産目前ですね、今日総額をしてくださった田中直美姉妹も、もう総額しばらくお休みですね、今日は後藤義江姉妹も、久しぶりにですね、いらっしゃってですね、礼拝を守っていらっしゃいますけど、本当にですね、お祈りください。でも、こうやってですね、赤ちゃんを産んだら、ああ、大仕事が終わった、もうこれでおしまいですか？赤ちゃんをほっぽり出すにはしてはいけないわけです。実はそこからスタートなわけです。そこから成長が始まるのです。そのように、私たちもイエス・キリストを信じて救われたので、神の子供として新しい誕生を経験したので、そこからスタートして完成を目指して歩み出すのです。完成とは、イエス・キリストに似たものとされること。別の言い方をすれば、キリストの心をまさに自分の心とする。その完成のために、達成のために努めなさいというのです。ここに恐れおののいてとあります。フィリピの人々は、パウロ先生がいる時には、その目があるので緊張していたようです。パウロ先生に叱られるといけない。パウロ先生を悲しませてはいけない。パウロ先生を喜ばせたい。あらゆる点でパウロ先生を意識して身を慎んでいたのです。私たちも、人の目を気にして、ですね。人の目があるから自分を抑えているという部分があるかもしれません。そういった意味では人の目がある、知った人の目があるということはブレーキになっているかもしれません。しかし、旅の恥はかき捨てとばかり、自分を知らない人々の中ではとんでもないことを平気でやってしまう、そんな私たち。パウロにとって、自分がいなくなって、フィリピ教会が鬼の犬間になんとかではないのですが、教会が揺らいでいるということがとても悲しいのです。今からこんなこと言う必要はないんでしょうけども、私が数年後にこの教会から去ったとき、この残された教会が私がいなくなった後でガタガタになってしまうということはないと信じています。もしも私がいなくなった後で教会がガタガタになったら、皆さんがやっぱり 横山先生がいなくっちゃなんてですね、決してそんなことをおっしゃらないように。それは実はそういうことは私の内灘での三十数年の伝道牧会が失敗であったという証明になっちゃうのです。いなくなった後でどうであるかが、そのいた間の働きの進化がそこで問われるのです。人を恐れて、指導者の目を恐れて生きるのではなくて、いつでも、どんな時でも、神への恐れを持って生きるものであらねばならないのです。この神への恐れおののき、人の目ではない神の目に対する恐れとおののきこそが求められるのです。この神への恐れおののきが薄れ、欠けてくると、その生活は裏表のあるものになり、信仰は命を失ってだらしないものになってくるのです。皆さんは信じられないかもしれませんが、私はこうやって牧師として講壇に立たされながら、御言葉を、神の御言葉を取り継ぐっていうことは、未だに膝がガクガクガクガクするような、本当に恐れなのです。いつも緊張しています。講壇に立ち始めて、22歳の時から立ち始めましたので、もう40年近く講壇に立ち続けているのですが、皆さんから見ると、なんだかもうベテランで平気で話をしているみたいに見えるかもしれませんけれども、これだけは平気になりません。いつもいつも逃げ出したいようなそんな気持ちです。今でも講壇に立つ、その時には、上がりっぱなしなんです。時々説教中に中学生高校生の女の子がですね、説教中一度でいいから私の顔を見てとですね、そんなリクエストもいただいたことがあるんですけども、まあ努力はするんですけれども、ごめんなさい、もう皆さんの顔をですね、こうゆったりと余裕を持って見るなんていうゆとりがないのです。講壇に上がるときには、必死で自分で自分を、こう、高めようとしているんです。何度か自分を励まして、神の言葉なんか語れる器じゃないという恐れ、落ち込みから、何度かですね、テンションを上げようと頑張っているんですね。自分で自分を励ましながら、みきおよ、お前は神様に愛されてるんだぞ。ほら、その説教はもうお前の説教じゃない。説教が完成した時に神様に捧げただろう。もうそれは私が祝福した私の説教なんだから、自分の説教だと思うから緊張するんで、私のメッセージをただ大胆に語れ、それがもうお前が語れる最後のメッセージだと思って全力で語れとですね、一生懸命自分に言い聞かせながら、なんとか講壇に立ってこうやって話をしているのです。そんな風に心の中の騒ぎ立つ思いを、嵐を沈めようと格闘しながら立たされています。しかし、私は同時に神の言葉を取り継ぐという際に、この恐れと緊張がなくなって、悠々と平気で自信たっぷりに語れるようになったら、その時は牧師を辞めるべき時だと自分に言い聞かせています。すなわち、神への恐れおののきというのは、決して失ってはならない大切なものだからです。パウロはここで、恐れおののいて、自分の救いの達成に努めなさいと語りました。私たちは最初に触れましたように、救われるために努めること、努力することはありません。一切の努力が全く神様の前には通用しない、いや、虚しく、的外れであることを認めて、もうその無駄な努力を抵抗をやめて、ただ、絶望的な状況の中で神の救いを信仰によってありがたく受け取ることによって私たちは救われます。しかし、私たちは救われるために努力することはありませんが、救われたので努力すべきなのです。パウロはまさに努力の人でした。 奮闘し、労苦し、自分を時に打ち叩きながら歩んだ人でした。救われるために努力がいらないからといって、救われてクリスチャンになってからも努力する必要がないと誤解している人がいるようですが、それは大きな間違いです。クリスチャンは誰よりもそれぞれの道で立場で努力する人であるはずです。19世紀の終わりから20世紀の初めにアメリカで活躍した一人の人物、デパート王と呼ばれたジョン・ワナメーカーという方がおられました。ダイワとかマルコシとか入ったデパートの原型を作った人です。また、私たちの関係では母の日は毎年5月の第2日曜日を母の日と定めてお祝いしますけれども、この5月第2日曜日が母の日となったのもジョン・ワナメーカーが自分のデパートでこの日に母の日をその催しをし始めたことがきっかけになって広がっていったのです。ジョン・ワナメーカーは1889年、アメリカの大統領から問われて、郵政大臣として働いてくれないかと申し出を受けました。その時、ジョン・ワナメーカーは大統領にこう答えたというのです。アメリカ国家のために大臣として働くことは大変名誉なことであり光栄です。しかし、そのためにもしも教会の礼拝に出られなくなったり、日曜学校の教師を務めることができないようでしたらお断りいたします。ああ、このですね、申し出に大統領も折れて、その条件で良い。日曜日お前は何もしなくていい。どうぞそのように、いつも通りですね、自分の教会で礼拝を守り、日曜学校で教えるように。ジョン・ワナメーカーは生涯、私の主な仕事は、私の本職は日曜学校の教師です。デパート王と呼ばれる実業家であることも、大臣であることも、本職ではないと言い切っていた、そういう人です。そういうわけで彼は結局4年間大臣を務めるんですが、ワナメーカーの素晴らしい言葉がたくさん残されて、様々なところでよく引用される今でもですね、ワナメーカーは人々に慕われている人物なんですが、例えば、私の好きな言葉、休養する時間の取れない人は、遅かれ早かれ、病気に時間を取られる羽目になる。いい言葉ですね。また彼はこういう言葉を残しています。このことは到底できないと信じてかかるのは、そのことを自らできないようにする手段です。これをやってもどうせ無理だろうということは、それがダメになるための手段だって言うんです。まあこういうワナメーカーはですね、素晴らしい実業家であるだけではなくして、本当に教会を愛し、教会の奉仕をですね、生涯続けたのですが、彼の生き方は、祈って、よく考えて、努力して、あとは神様に任せる。よーく祈り、よーく考え、努力して、神に任せる。私たちはしばしば、祈らない、考えない、努力しない、しかし、すべて神に任せる。そういうですね、ことをやってしまいがちですけど、これでは何もできないのです。昨日は見事に、イチロー選手が、259本目のヒットを打ってですね、もう世界中にこのニュースがですね、大きなニュースとして、報道されていますけれども、すごいですね。彼は決して天才ではないですね。彼はまさに努力の人なんですね。小学校の頃から驚くべき努力を積み重ねながら、今でも誰にも真似ができないほどに努力する人なのです。私たちもぜひ、一郎に負けないほどに努力するキリスト者でありたいものです。しかし、こうした努力や奮闘もすべて、神にあって、主にあって、イエス様にあっての努力、奮闘でなければ、的外れな、また努力になってしまいます。13節。神は、御心のままに、 あなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。神様の御心が先にあり、それが私たちの心の中に志、目標、願い、幻、ビジョンとして、具体的な目標として描き出され、そしてその実現に向けて、実際に行動を起こさせ、ついにはその実現にまで導いてくださるのは神様だというのです。神様の御心、神様の働きかけ、神様の励まし、神様の摂理の御業、様々な助けがあって完成していくのです。ですからパウロは、コロサイ一章29節というところで、このために私もまた、自分のうちに力強く働くキリストの力によって、労苦しながら奮闘していますと証ししています。また、コリント第2の手紙の6章の1節では、私たちは神と共に働く者としてと、神様と共に働く神の同労者と自分を呼ぶのです。私たちのこの聖書教会の牧師伝道者の集まりのことを同労者会と昔から呼び習わしてきました。互いに私たちはみんな神様のために働く、一緒に働いている同労者だという意味で使っているのですが、しかしそれ以上に私たちはみんな生ける誠の神様と共に働く神の同労者だと聖書は教えるのです。皆さん一人一人がそうなのです。一人ぼっちで孤軍奮闘するのではなくて、神と共にあなたは生き働いているのです。このように私たちは神様の力をいただき、神様からのビジョンをいただき、神様の様々な助けをいただきながら、神様と共にキリスト者として努力するのです。キリスト者として成長し、さらにキリストに似たものとされ、神様の栄光を表すために私たちは、御言葉を読み、御言葉を学び、御言葉を暗唱し、御言葉を行うことに努力しましょう。素晴らしい奉仕である祈りの奉仕のために努力しましょう。礼拝を捧げるために努力しましょう。奉仕に、交わりに、証しをすることに、捧げ物をすることに、日々のキリスト者としての生活の上で努力しましょう。仕事の上で、家事の上で、学生は勉強に努力する、それがキリスト者の姿なのです。パウロは、このように述べた後で、さらに釘を刺すように続けます。14節。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい。新共同訳聖書によると、何事も不平や理屈を言わずに行いなさい。なんだかこっちの方がピンとくる感じがします。不平や理屈を言わずに行いなさい。神様に対して従順であれ、恐れおののきながら努力するものであれと勧めたパウロは、そう言われると私たちがすぐに陥りがちな二つの傾向について釘を刺すのです。つぶやかず、疑わず、不平を言わず、理屈を言わずにしなさい。つぶやかずというこの言葉は、もともとの言葉はゴンギュースモンという言葉が使われます。ゴンギュースモンというのは犠牲語です。日本語でしたら、ブツブツブツブツ。そんな感じ。その音が、このいう、こういう言葉になっているのです。ブツブツ言わないで。昨日は、金沢医科大学の看護学校から招きをいただきまして、その講演会でお話をさせていただきました。200名ほどの学生と職員を前にして、感謝のプロを目指してという題でお話をさせていただきました。学園祭のテーマが感謝ということでしたので、そのテーマで話をしてほしいということで私にご案内がありましたので、コロサイ3章の15節に感謝の心を持つ人になりなさいとありますが、ある英語の訳でそれが感謝のプロになりなさいとなっていましたので、この言葉をいただいたのです。感謝のプロになれ。 こう命じられている裏には、いかに私たちが感謝することにおいて欠けているかが現れているのです。逆に私たちは感謝ではなくして不平不満のプロなんです。何かあると不平不満、愚痴、批判、中傷、陰口、私たちはそういったことは誰から言われなくても教えられなくても訓練を受けなくてもとても上手です。まさにプロ級です。とても涼しくなってきました。暑い時には暑いと言って愚痴を言い、涼しくなると寒いと愚痴を言いですね。天気がいいと火に焼けると愚痴を言い、雨が降ると鬱陶しいと愚痴を言う、そういうですね人がいたので、ある方は あの方はそのようにブツブツ言うのが好きなのですとですね、批評されたというのですけれども、本当にですね私たちは喜べない、感謝できない、つぶやかずにいなさい。疑わず。これは、論争とか、喧嘩っ早いとか、口論を表す言葉です。つぶやき、不平不満が、相手への疑りになり、そして、疑りから、分かってもいないのに論争、喧嘩のふっかけ、そして口論へと進んでいくのです。私たちは本当に、この、つぶやきと疑いのプロ。どうして私がこれをしなくちゃいけないんだ？どうして誰も手伝ってくれないんだ？どうして私だけがこんな貧乏くじを引かされるんだ？どうしてこんなに忙しいのにこれをやらされるんだ？どうしてあの人もこの人も一緒に働いて手伝ってくれないんだ？毎日の生活の中で本当に出るわ出るわ、たぐりが飛び出してきます。渡辺和子さんというたくさんの素敵な分かりやすい論を書かれたカトリックの方ですけれども、先生がいらっしゃいます。長く先生として教鞭を取られた方ですが、愛を込めて生きるという素敵な本の中にこういう文章を見つけました。変な日本語を私は学生たちに提示している。面倒だからしよう、面倒だから予想というのが当たり前の言い方である。これは、ああ面倒くさいと思ったら、だからこそするのだという考え方である。例えてみれば、面倒だと思ったらすぐ礼状を書く。挨拶をする。床にこぼした水を拭く。トイレットペーパーの新しいロールを付け替えておく。といった具合である。これらは誠に簡単、単純なことであり、時間も取らないことなのだが、同時になかなかやりにくいことでもある、というのです。私はこれを読んだときにもうすぐに思いついたのが、思い出したのが、自分のトイレでのことです。行動です。皆さんどうでしょうか？トイレットペーパーがもう残りちょっとになって、最後に近づいてくると、新しいのに取り替えるのが嫌なので、面倒なので、もう最後の1センチぐらいを残して、終わりにして、立っちゃう。私はそれをパッと思いついてしまって、面倒だと思ったら、それをする。実はこうした小さな隠れたささやかな何気ないことの積み重ねの上に毎日が、そして人生が成り立っているのです。私は子供時代、6人兄弟の間で4番目の子供として育ちました。食料不足の時代に育ちましたので、いつも飢えていたようなものです。そしてお袋がテーブルに、丸いテーブルに食事の準備でおかずを並べると、パッとテーブルのところに行って、全部のおかずを見渡して、ですね、どれが一番大きいかをですね、目で測って、人の見ていない間に、さっと自分の席にですね、持ってくる習慣がつきました。その習性のためにですね、本当にですね、一目でどれが一番大きいかがわかるような、ものになったのです。でもおかしなもので、そうやって、あれが一番大きいと思って自分の前に持ってくると決まって他のがまた大きく見えるっていうのはなぜなんでしょう。先日、兄弟6人が全部揃った時にそんな話が 出まして、そうするとみんなそうだったというんです。みんなそうやって、ね、お互いに一番大きいのを自分の前に持ってきた。そんな話を出ましたら、そうしましたら、とんでもない告白が出まして、長男、カメラマンをしている長男が、実は、と言って、実は私はしばしば、みんなの見ていない前で、一つだけつまみ食いしたらわかるので、全部からつまみ食いをして、食べていたという話が出てですね、もうずっと大昔の話ですけど、みんないきり立って、それはひどいとですね、そんなことだったんですが、まあそういう中で揉まれて生きてきましたので、真からそういう習性が身につきましたので、今でも、この年になっても、家内と二人きりの生活になっても、家内のおかずと自分のおかずと見比べて、そっちが大きいとですね、今でもやってしまうのです。本当に寂しい習性です。少しでも得をしたい、楽をしたい、いい目をしたい、そんな性格のものですので、面倒だからしようというのはとても難しい提案なのです。しかし、この言葉を知ってから、面倒だからしようというこの言葉はとても効果のある言葉になりました。幾度も心の中に面倒だなぁと思うと、面倒だからしようと後ろから誰かが背中をポンと押すように、だからしようというですね、声が聞こえてくるような感じで、一生懸命トイレも最後まで使い切って取り替えるようにですね、いろんなことでですね、これは効果ある言葉になっているのです。マザー・テレサの言葉です。私たちには偉大なことはできません。小さなことを大きな愛を持って行うだけです。私たちから見るとマザー・テレサは偉大なことをしたと思うのですが、しかし違うというのです。偉大なことなんかできない。でも小さなことを大きな愛を持って行う。まさに、この小さなことを愛を持って行うことができるとき、その人こそ、真にへりくだり、神に従順な、キリストの心を心とするものとなるでしょう。そのような人は、15節、16節。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くためです。そのようなことができる人は、世の光として輝く。マネアクでは、星のように輝くものになるのです。星は、昼間でも私たちの上空に輝いているのです。でも、昼間は見えません。しかし、空が暗くなると、星の輝きが見えてきます。この世界は、夜空のように暗い状態です。曲がった邪悪な世代とあります。パウロの時代からすると、今の時代は負けず劣らず、いや、なおさら曲がった邪悪な世代、曲がった邪悪な時代と言えるのです。どうしてこんなことが起こるんだろう。神様がいるんだったら、どうして神様こんな恐ろしいことが起こる前に、どうしてストップをかけてくださらないんだろう。そういったようなことが、毎日のように起こります。ですから世界中に危機感が、敗北感が、無力感が、絶望感が漂っています。一体これから世界はどうなるのか、日本はどうなるのか。しかし、どうして神様はストップをしてくれなかったんだ。どうして神様が生きて働いてるんだったらこういうことが起こるのか。そう言って、神様に文句を言うのは間違っています。それは、まさに間違ったつぶやきであり、疑りです。神は、この世界を美しく、素晴らしく作られたのです。しかしそれを汚し、歪め、暗くしているのは人間なのです。人間の罪が、こんなにも絶望的な状態に世界を陥らせたのです。 神様のせいにして神様に文句を言うのは間違いです。しかし神様は決して我関せずとばかりにそっぽを向いてこの時代にこの世界におられるのではありません。今も神様は忙しく働いておられるのです。何よりもあなたに、私たちキリスト者に働きかけて、この世界が暗ければ暗いほどキリスト者を輝かせ、この暗い時代にあってあなたを私を星のように輝かせようとして、神は今も忙しく働いておられるのです。私たちは彼ら、この曲がった邪悪な時代の中で世の光、星のように輝いているでしょうか。どうしたら私たちは輝くことができるのでしょう。三つのこと、簡単に挙げて終わりましょう。第一に、あなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪の世代の中にあって傷のない神の子供となり。第一は、神様の働きかけ、神様の驚くべき愛と恵み、神様の力によって、そういった神様の豊かな祝福をいっぱいに受けることによって、私たちが非難されるところのない純真なもの、隠し事のない、嘘のない、神様の前に本当に許されて、良心の咎めすすがれた、そのような状態として生きる。罪を悔い改め、罪から遠ざかって生きる。それはまず第一の、私たちが輝くための秘訣です。純真なものに、傷のないものに、ごまかしのないものとして、神様の前に全ての罪を許していただいているということ。第二番目に、16節、命の言葉をしっかり握って、この時代が曲がった邪悪な状態になっている理由は明らかです。それは正しい物差しを放棄しているからです。みんながめいめい自分勝手な物差しを持ち出して、それぞれが勝手にこれがいい、あれがいいとですね、自分の物差しで、この世の物差しで、この世の価値基準という物差しで測りながら自分勝手に生きているからです。自分の欲望という物差し、他の人々がやっているという物差し、この世の流行という物差しで流されて生きているからです。何が善で何が悪か、神様の絶対的な基準はないので、絶対的な神様の基準である神の言葉を捨ててしまったので、この時代は曲がったのです。曲がって邪悪なのです。歪みが、ねじれが、邪悪さが、混乱が、そこから起きているのです。よく言いますように、少年院に、殺人で入った少年に、職員は誰もなぜ人を殺していいか教えられない。それを教えられるのは牧師だけだと言って、私が招かれるわけです。本当になぜ人を殺してはいけないのかわからないのです。それは絶対的な基準、神の言葉を捨てた時代だからわからないのです。なぜ魚殺して、牛殺して、人間殺しちゃいけないんだ。わからないのです。また私たちはしばしば、二つの物差しを上手に使い分けて、人のすることは大変悪い、自分のすることはそう悪くはないと、二つの物差しを使い分けることがとても上手だから、曲がって邪悪なものになるのです。そんな一例として三浦彩子さんがある女性の話をしています。ある女性のお隣の奥さんが家にやってくる生命保険のセールスマンと不倫を働いたそうです。そうすると彼女はその隣の奥さんのことについて、いやらしい、盛りのついた猫みたいと言ったそうです。ところがです。なんとその本人がそれから数年後に他の男とご主人以外の男性と不倫に走ったというのです。すると彼女はこう言ったっていうのです。私、生まれて初めて素晴らしい恋愛をしたの。恋愛って美しいものね。私たちは決してこの女性を 笑うことはできません。私たちにも同じようにこの二つの物差しを使い分けるということがとても上手だからです。箴言も、人は自分の道はことごとく正しい純粋だと思うとですね、自分のやってることは正しい純粋だと思うとありますが、私たちはそういうごまかしだらけのものなのです。ですから、私たちがこの時代に輝くためには、神様の御言葉をしっかりと握って、それに従い、それに合わせていく以外にないのです。若い人はどうして自分の道を清く保つことができるでしょう。あなたの御言葉に従ってそれに生きるしか、それを守るしか他にありませんとありますが、今日の招きの言葉です。それは若い人だけのことではありません。若い人も、中年も、老人も自分の道を清く保つためには、御言葉以外にないのです。それが輝く秘訣です。そして最後に、私たちが輝くためには、努力です。努力なしには輝けないのです。パオロも、自分自身のことを16節の後半、そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄ではなかったことをキリストの日に誇ることができます。パオロがいかに努力と苦労の人であったかを見る思いがします。キリストにあって、私たちも努力することによって輝けるのです。つぶやかず、疑わず、努力することによって輝くのです。ぜひ、面倒だからしよう。この小さな、しかしとても効果のある言葉を心に覚えて、あなたの心の中で面倒だなぁと思ったら、だからしよう。と、皆さんも背中を押されながら、小さなことを大きな愛でする。こうした日々の積み重ねがあなたを確かに輝かせるのです。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。